いやあのね、夏が完全に終わってさ、秋になってさ、まあ俺の休みが3週連続雨で潰れたんだけどね。それでもね、うん、まあちょっとだけ乗ったりしてたのよ、
うん、
まあでもあれだね、夏だったらさ、まああんまりしないけど夕方暑いなとか思った時にさ、
うん、
まあ、ちょっと涼みに行こうかと、
うん、
バイク乗って風で、
う
ん、夕方は大体涼しくなってから、うん、ね、なんか涼みに走れない憂鬱みたいなね。
ああ分かる、
感じながら。
でもさ、その休みの日のさ、夕方のさ、俺もある程度そういうなんかあるんだけど、大体明日仕事かぐらいの感じになっちゃうやん。
ああまあそれはある、
まあそれもあるけどね、
うん、あるある、そういうのある。夕方と、その休みの日の夕方ね、
なんかクリア、
うん、
もう、ああ俺終わりだよみたいな。
ちょっとそのじわっと、ちょっとまあ汗じゃないけど、うん、汗ばむ感じの時にバイク乗りたいなって思うよね、うん、秋はなくなっちゃうよね、
うん、
とともにまあ走れないというのか、台風だらけのこの時にバイクに乗れないと、
うん、
ラジオでツーリングしてやるよ。
ライドンラジオ、
はい、
静かなラジオだよ。
あれみんな、みんなね、多分ね、まあ、久しぶりにこの空気だなって思うと思いますと、
うん、
今回はあの隠れてないです、
はい、
いないです、はい、2人だけですということで、まあね、今回はこの2人でツーリングをしていきましょうと。
はい、
はい、睡眠不休の自分の中村です。
まあ、いつも通りの川崎です
ね。まあ冒頭は雨の秋の話だけど、
今年も台風やっぱ多いよね。
多いというかね、
なんか連続的に
6月ぐらいになかったのよ台風が。
そうだね、
なんか何十年ぶりにらしいのよ台風の遅さが。
ああそうなん、
なんか7月かなんかに1回来た時に、うん、この時期に来たのが何十年ぶりらしくって、うん、台風1号が、
うん、
で多分だから後半に固まって、俺もその時からどうせこの時期多くなるんだろうなみたいな、うん、この少なかった分ね、
うん、
今年の夏は暑かったんだっけ、で寒くなんだっけ、
うん、なんか暑くて、だから秋が来るのでそのままさーっと寒くな
る。寒いか今日、まあでもま
だ今日は暑いよね
今日は、まあ、うん、でもだからちょっとさ分かんないんだよね、エルニーニョ現象っていう現象も起きてるらしいじゃん、うん、エルニーニョ現象ってすごい暑いらしい、うん、じゃん
じゃん、
結局どうなんだろうと思って、まあでもじゃあまあそこら辺は置いとくとして、まあでも晴れたらね、晴れて休みがあったら あれね、いつものファイキングも、まあ、行けたら行こうと思うけど、それなこんなで雨の中一回ツーリングという、ツーリングじゃないね、祭り寄りなんだけど、
うん、
ちょっと用事があって非常河原町まで出てて、帰り、あの俺の母親が50歳の誕生日だったから、それでなんかいろいろ買いに行った、
うん、
で、あのこのカバ、あのこのカバ、このこれなんていうの、こういうなんつったらいいのかな、この防水パックみたいなね、
なんかあるよね、
防水パックなんかあるよね、
なんかあるよね、
ここにあの箱とかさ、ラッピングのあのペーパー、
うん、
アクリルのペーパーで、ね、1メートルぐらいある、ちょっと出るのよ。
すごいどうでもいいけどさ、お前結構家族の誕生日ちゃんとプレゼントは、
いやそんなにしない。この間はあれは父親の、
ああそういう、
局長祝いだ。
そういやなんか、
あ本当区切りだけ。
あ区切りだけ。
区切り
だけ。まだ一切ない一切ないけどさ。
まあでもこれからでしょ。親何歳今？
忘れたけど、お母さんだいぶ年下やけどさ。
でしょ、
うん、お父さんが多分もう50、もう60なんかな。
え還暦になっちゃった？
いや、どっちだと58かな。
還暦は祝った方がいいと思うよ。
いやまだ分かる、還暦ではないと思う、
うん、還暦は祝った方がいい、
還暦ではないけど結構もうだいぶ行ってしまったからね。この間会ったらだいぶなんかおっさんになってて、
あそう、
ちょっとなんかあなんか、
そんな変わった、
なんかさやっぱ俺背高いけどさ、
うん、
お父さんも結構背高いわけよ。
あ
そうなんかさ結構あやっぱお父さんって感じだったっちゅうけどさ、うん、なんかあれってなんかなるんだよ。分からん、なんかあ
いや分からんでもないけど、まだ俺ね、俺それがちょっと 4,5 年前に1回あったから、
うん、
そっから変わったのよ、
うん、
4,5 年前は1回あったの、あそういえばちょっとちっちゃくなった顔、
ちっちゃくなったっていうかな、なんか弱い、なんか白髪も増えてきたし、ちょっと弱いらしくなってきたなって感じはね、
まあ、
ね、
まあ確かに、うん、で、まあ、俺はだからそのあんまりね、俺でこれね父親と母親にプレゼントできるのって大人になった人の特権だと思ってるんだよ、
う
ん、
そうそう俺も
ちっちゃい頃は親にプレゼントなんて無理なんだよ、うん、なんか やっぱり無理なんだよ、うん、カタタタ危険ぐらいが唯一の抵抗なのよ、うん、
抵抗だよね。
大人になって初めてそうやってなんか親が喜ぶプレゼントというのか、うん、そういう意味であげられるものっていうのが特権だと思ってて、俺結構それずっと楽しみにしてたの、ちっちゃいのいらないって言うから大体、
まあそう言ってたね、うん、大体
だから俺今回はコーヒー、ハワイコーヒー飲むからコーヒー送って、うん、コーヒーとカップと
お酒の方が喜ぶっす
よ。うちはやったら日本酒とかにしようと思ってたけど、
まあコーヒー、
母さんはコーヒー飲むから、まあ、酒飲めないし、うん、で、まあ、僕とコーヒーカップとベルアメールっていうチョコレートのお店の、うん、なんか100ケースに200個詰めて箱に詰めて送ったんだけど、うん、でまあまあそれもプレゼントの話は置いといて、そのプレゼントをいろいろ買いに行った時にラッピングペーパーがちょっとはみ出すから、うん、シートバイクのシートをまたいで右側がちょっと出てんのよ、うん、でその状態で結構な雨の中帰ったの。でこれだから中は濡れないし、うん、ラッピングペーパーもしっかりとラッピングされてロフトのしっかりとしてるんです。100円ショップのなんか印刷しましたって感じでナイスなしに、あのねやっぱね俺ねラッピングペーパーはロフトで買わなきゃ無理、
うん、だよね。
で箱とかは俺だからちょっと考えたのちゃんとロフトで全部買ったら高いなとかラッピングだけでプレゼント1個結んだろうって、うん、100均で箱とかその中に詰めるパッキンとか買ってラッピングペーパーだけはちょっとちゃんといいのかも、ね、全然質が違ったから、うん、これもちゃんと見比べて買って入ったんだけど、結構これのあれがこういうのしてなかったのよ。ただカバンのこのこういう持ち手の部分を外して適当に後ろに縛ってたの、うん、だから家に着くちょっと前ぐらいの最後の左折、うん、狭いところに入る最後の左折かあるじゃん、曲がりかも、うん、ピザ屋さんからとか、
はいはい、
あそこ曲がったあたりでこれが一気にザーって滑れたの、うん、でもやばいと思って左手でそれの棒を掴む、うん、ラッピングペーパー、
うん、
で右手でアクセルじゃん、
うん、
アクセル吹かしちゃう、
うん、
右折のところあるよね、
うん、
どうしようと思ってこれでエンストしたら絶対こけると
どうしたの
思ったの、
うん、
で、まあ、最後の曲がり角で、まあ、一足に落としてたのね俺は、うん、落としてた絶対落としてた、それは二足かな、とりあえずギアチェンジで落としてて二足になってる、その後もアクセル吹かしてた、絶対吹かしてた、絶対吹かしてて、うわ曲がり角やばいと思ってバイク見たらニュートラルになってるのおお
それさらにやばくないさらにやばくない
やばくないよってそしたらアクセルはませるじゃん。
ああそっか、
で体勢整えてもう一回乗れるの。
ああなるほどね。
と思って曲がり方と直前ニュートになってたから、違うんだよ俺何が怖かったかって、曲がり方で減速して演奏するのが一番怖かった。
ああ俺なんか逆になんかああできる、ジェミだとできるか、
いやもうできる、
ニュートラル入ったらなんかアクセルコントロールできなくて余計なんか怖くないって思う。
いやいやニュートラルの徐行で普通に曲がれるじゃん。
ああまあやけどなんかあオフロードはそういう系か。
ああかもしれない。
なんか GGR ニュートラル入ったらなんかもう大体あれってアクセルなんか、
あ、まあまあまあ、
分かるよ。
GGR、重たいから、重いからね。
重たいからさ、アクセルでなんか回転整
えた。俺は推進力さえあればいいから。
そうそうそう。別にオフロードは
なんか自分の体でどうにか。
どうにかなんか GGR できんけど
さ。GGR。うわ、チェーメールさすがと思いながら。
多分それが俺の GGR やったらもう俺死んでたね。
勝手にニュートラルに入ったんだよ。で以前あの前牛乗った時にニュートラル全然入んない。
そうそう入らないって
言って。逆の時もあってさ。
奇跡のニュートラルなんです
よ。奇跡のニュートラル。
そうそう、俺一回お前にジベル借りた時にね、そのびっくりしたのが、そのお前の癖なのかなって、いつ走る、こいつお前なんか信号待ちでニュートラルに
ずっと
握ってる、ね、ずっと握ってニュートラルしないんだよなっていう、うん、あいつの癖なのかなってずっと思ってて、まあ相手いなかった。で実際なんかツーリングで借りた時思った、ニュートラル入らないと思ってこれはこういうことなのかな。
いいから1位になるから一気に。
そう
一回あの緑のランプが一瞬光もしないから、
そう光
も光もし
ないガコンって
ガコンって
あれってこいつにはニュートラルがないのかと思って、うん、だからニュートラルしたい時はもうなんかエンジン切って
あそれも来たんやけど
切ってエンジンまたキーをオフにしてその停止状態でやったらニュートラル入る。
入った、はい、それでも入んない時あるよ、
うんうん、
で逆に一速か二速で上げる時にニュートラルになっちゃう時もあるんだけど、
あ
今回は助かった。
助かった。
なんかよくなんかそういう古いものには魂が宿る的な あ、そういうことなのかなと。
いや俺もね、
こういうちょっとガタきたぐらいで人間らしくなってくる。
そう、俺もさ、うん、お前そのまあすごい、え、ジェベル何年目やったっけ。もう
10、じゃ俺が買った時に10年前ぐらいでしたから。そうそう、もう15年ぐらい
で、お前が乗ってだ
いぶ5年ぐらい経って、
5年ぐらい。俺も今 GGR 今 2年、まあ、3年目かね、
うん、
3年目になって、なんかで多分お前のバイクで走って、俺のバイクもう7万、もうちょいで8万キロ行くやん、うん、8万キロで98年式でさ、
うん、
もうだいぶ
そうだよね、
なんか人間らしくはなってきた。
ああ、やっぱそういうなんていうのね、そのアクセルはアクセル、ブレーキはブレーキじゃないところが出てくる、
なんかない出てくる
よ、ね、そうそう。
で結構一番それで嬉しかったのがさ、一回その買ったバイク屋さんでは、結構自分で俺よくオイル交換するやん、で一回なんかその買ったバイク屋さんじゃない、あのバイクのパーツショップで、大阪の方にあるパーツショップでオイル交換頼んだわけ、たまたまちょっと、いやたまたまなんかその時時間があって、なんかオイル交換すぐ行けますよみたいなっていうなチラシがあったんで、あ、じゃあオイル交換もなんかなんとなくしようかなみたいな感じで、で、まあ、ちょっといいオイルたまに入れようとして入れてあげたって、で入れてあげて、でなんかそのメカニック、オイル交換終わってメカニックの人に聞いたら、すごい GGR ですねって言われてさ、え、何が使うんですか、もうちょい8万キロじゃないですかって言って、あ、そうなんですよ、若いのに、まあ、こんなに乗ってるんですか、いや買った時は4万8000キロになって4万ちょっと走ってて、それから僕が引き継いで今足してるんですよみたいな話をしてて、
うん、
え、これ1回オーバーホールしてるんですかエンジンとか言ったら、いや何もしてないはずですね、まあ、ずっと普通のそのままですって言ったら、うん、なんか普通だったらもうこの手の8万キロで98年式の GGR だったらこの音がこんなに綺麗はずないんですけどねみたいな、異音が全くしなくて、なんかもう新、まあ、新車ってか全然異常のないぐらいのエンジンですねって、おかしい、逆になんかびっくりするぐらいのなんか静かな音ですよって言われてびっくりした。吹き上がりもなんか全然異常なしですよね、すごいです状態ですって言われて、オーバーホール しましたよね。オーバーホールっていうのはその分かるよね、一回全部エンジンばらしてなんかパーツとかを新しいのにするっていう、ちょ
っと新しいことにすることをオーバーホールって言うんだ、見ることじゃない。
そう、見ることじゃない、まあ、見てちょっといろいろパーツとか変えてでまた組み立てて、まあ、ほぼ、まあ、スッキリするさせるわけ、それはオーバーホールって言っちゃうけど、したん、それは知ってないんですねとか言われてて、
まあ、絶対してないの、
絶対してない、
お、そう、
やっぱショップの人の確認済みってから言われてる、そろそろオーバーホールの時期なんですけどねっては言われてるんだけどオーバーホールの時期なんですけどねって、8万キロでね、で大体だってあの年式の人は大体なんか5万キロぐらいでなんかよくオーバーホールで知らすっちゃうけど、そんなお金あるわけないし、そのするほどの異常なことはないっちゃうね、逆に。
うーん、
だからそういうのがあったね。
それ原因は分かったの、それちゃんと自分のメンテナンスが良かったとかそういうのなの。
まあ程よく運転して、やっぱ言ってたのはなんか程よく乗ってて、なんかエンジンにいい運転してて、でやっぱいいのがやっぱこういうなんとなくオイル交換したって言ってたやん、そのなんとなくオイル交換するぐらいの期間がやっぱいいらしいね、
うん、
なんかほんと期間的に、
あ、しなきゃなじゃなくて、
ね、しなきゃなじゃなくて、あ、なんか今日しとこうかなぐらいのそのなんとなくの期間ぐらいで、なんかやりすぎもせずで、めちゃくちゃいいオイルも使わず、なんか普通のオイルをなんとなくの期間ぐらいで交換するぐらいがやっぱりいいんじゃないですかねっていう、だからそれが多分エンジンのあれらしいよ。
すごいね。あ、そう、
うん、
ジェベルはスタンド一回折れたからね
スタンド折れたもんね
スタンド折れたからね、
それだってお前なんか危ない、だってスタンド、なんかスタンド立ててなんかやっとったもんね、林道で山の中でね。
あれが原因なのかどうか分かんないけどね、あれ土だったし、まあまあまあでも、
うん、
そういうもんなんだかね、
はい、
あ、そうか
っていう、
いやだからそういうね
自分のバイクをさ、あのメカニックの人に褒められるほど嬉しいことはないよね、なんか、
あ、
なんか普通のさ、なんか普通の人にさ、かっこいいバイクですねって褒められるの嬉しい、それは嬉しいけど、なんかああいうプロになんか褒められるとなんかまた、
それはね、それは嬉しいだろう、
ね、嬉しいよね。
俺は多分ない
ないよな、
俺だってその自覚もない、もう自覚もない、絶対ないな、
うん、
うん、俺はだからだって、あ、でもまあ俺なんかその自分でできることありますかみたいな言った時になって、あ、別にこういうの任せてくれたらいいですけど、でもせめてチェーンくらいはあったらと思う
だろうな
あ、そうですか、すいません、
チェーンはね、
すいませんって。
いや、まあ、オイル交換しろとは言わんけど、うん、チェーンは確かに できるよ。
チェーンね、
うん、オイル交換はねやろうと思えたらね割と、いやでもジェベラそんなにどうだろう、だって普通にオイル抜いて、ね、入れるだけやしね、うん、GGR やったら香る全部香る取っ払ってさ、
オイル抜いちゃったら何だろう、どこに抜くの、
なんかエンジンの下の方になんかボルトがあって、それを抜いたらオイルがギュッて出て、古いオイルが出て、ちゃんとなんかあれで受け止めないかんよ、なんかそういうオイル受け皿みたいな、ホームセンターに売ってるそういう、売ってるそのオイル捨てる用のなんかあるって、オイル、
あ、もうだ、それに入れて捨てられる、すぐ
捨てられる、そうそうそう、捨てられる、燃えない、普通の燃えないゴミかな、燃えるゴミで捨てられるってやつあって、でそのついでに、まあついでじゃないよ、ってオイル流して取って、あと新しいの入れたら、それだけ。ジェベレだったら一瞬で降り30分もかからない。
おいしそう、まあ、そろそろ時期だからね、うん、この時期にやろうかなと思うけどね、うん、交換か、
フィルター交換もせない、
フィルター交換じゃん、
オイルの、オイルをフィルター、まあ、オイルをまあ綺麗な、まあ、循環させるためのフィルターがあるって、
あ、そう、
オイルフィルターって、それはだから2回に1回オイル交換の2回に1回は交換する
よ。あ、そうなんだ、そう、
俺はそれもしとったい自分で、
やっぱそういうところだね。
でもね、割とそういうの調整やってたら結構お金かかる。だって GGR だってオイル代さ、5000円以上はちょっとかかる。
そうだね、うん、そうだな、まあ確かにな、そうか
っていうお話でした。
秋ね、秋、何の秋っつって、お前何にもやってないんだよね、
何もやってないんだよね、
やってないんだよ、忙しくってラジオも撮れなかったしね、うん、まあそうだな、なんかこの時期だからっていう話も特になくて、
うん、そうなんだよね、
この時期のやることって言ったら、だって最近は俺だから本当に、いや、さっき言ったプレゼントだとかあとなんかインドア系だな、結構な、サービス A でも話した、まあ、プログラムとかね、絵描くとかね、うん、そういうこととかね、そんなことになってくるかな、うん、ちなみにそれ読んだの、
あ、これ、うん、まだ半分、
あ、そう、半分、うん、魔法とかなんかそういう本とかね、
そう、本とか
読書の秋とかそっち系になってくるから、うん、もうなって、もうこれは台風のせいだよ、俺たちのせいじゃないよ、
俺は多分あの仕事のせいだ、
仕事のせい、
俺仕事のせいだ、
インドア秋になってくるよね、
うん、仕事のせいだ、
インドア秋、
俺台風のせい、あの、その自然現象のせいにはさ、俺は、
あ、そう、
社会現象のせい、
社会現象のせい、
そうか、自然現象はもう受け止めるよ、俺は仕方ない、俺は仕方ない、社会現象は俺は受け止めたけど自然現象はもう素直に ね、もう仕方ないよ、まあ、神様がこうやってるんだ、社会現象は俺嫌だ、そんなあったまるか、
最近あの PS2 をお前返してもらって、うん、結構パズルゲームとか、
うん、没収された、
IQ って知ってる、
IQ、
キューブみたいなのが並んでて、うん、どんどんこっちに向かってくるんだけど、うん、どんどんどん破壊してくるんだけど、
あ、
破壊の仕方間違えるといろんなもん壊しちゃって、壊しちゃいけないブロックとかいろいろあるみたいな、パズルゲームだったり、ね、
ゲームね、
本当にやのバイクのだから、俺が基本的にもうなんかあんまりこういうこと言うと反感かもしれないけど、乗る以外のことをバイクに対してしてないのよ、
ああ
メンテナンスもまあちゃんとしてないし、うん、6ヶ月点検とかはしてもらうって感じで任せてるから、
いやでも俺も結構そういうガチなメンテナンスは任せる
よ、だから雨の日とかのバイクの使い方がない
よ、いや俺もよ、
あ、そう、
雨の日だったら俺もゲームするっつった
やん、ああまあね、基本乗るときしか乗らないよね、うん、バイクね、
か
だか乗らないときはバイクじゃないんだよね、
うん、
大体って思うと、まあバイクじゃないし、まあまあこのラジオももうスピリチュアルなわけだから、まあ別にバイクの話しなくて、まあ別にいつもバイクの話しようと思ってしたんじゃないけど、うん、でもまあこんな期間空いたってことで、いろいろ話をしようと思ったけど、
そう
そうだな。
あ、そうだね、なんか面白いことだ、そのバイクのメンテナンスではないけどさ、うん、この間まあ普通の晴れた日にさ、うん、朝一で、まあちょっと、まあ外、うん、メンテナンスというか、ちょっとチェーンを、うん、綺麗にしてからちょっと走りに行こうと思ってて、はい、そのチェーンの清掃、朝結構7時ぐらいに起きて、朝っぱらからなんか GGR のチェーンの磨いてて綺麗にしてルーブとか塗っとったんですけど、で朝なんかアパートのその7時ぐらいだったら、その7時8時ぐらいでなんか 住人のアパートの方が降りてきて、あ、おはようございますとかさ、言うやん。で、隣に止めてあるバイクの人とか、あ、おはようございますとなんか言って、あ、どうも、メンテナンスですか、チューンですかって言って、あ、そうですって言って、メンテナンスします。これからしに行くんですか、あ、そうですみたいな感じで言って、そこまで話して、まあ、その人は多分出勤されるって言って、俺はで、その磨いたまんま、で、走りよく行ったわけよ。深山とか行って、で、夕方戻ってきて、ちょっとまあなんか泥とか汚れてからちょっと洗車しで始め、洗車で軽く洗車しとったわけよ。そしたら朝戻ってきた方が戻ってこられて、おあこんにちはみたいな感じで、なんかさ、その時はさ何も言わなかった、特に挨拶だけで終わったけどさ、はたから見たらさ、この人一日中バイクメンテナンスしてたろって思われるよね。
なるほどね。
わかるよ。朝8時に起きて、夕方確か6時ぐらい、6時とか7時ぐらいやったけどさ、あ、おございますなんだけど、この人一日バイクいじくってたろってなる。
そうだね。いや、どうなの、でも確かに、いや俺だったらなるっていうのは、俺はなんかツーリング始めとツーリング終わりにメンテナンスをする人じゃないからそう思うかもしれないけど、まあ同じような人だったらね、そうそう、
でも、
まあ、
旗から見たらさ、でも本当何も知らない人だったらこの人一日バイク磨いてたのって思われる。違うから、昼走りに行ってたからねっていう。っていう、これ多分ね、バイクあるある、バイク持って、
あ、そうなん
だね、あるあるじゃない、いや、うん、朝ちょっとなんかやってちょっと綺麗にしてから走りに行ってて、ちょっと戻ってきてで、ちょっとまあもう一回やるっていう人。
あ、そう、
うん、
なんか綺麗にしてから行くともったいない気しない。
いや、綺麗にしてるからちょっとチェーンやけんさ、ちょっとね、チェーンちょっとメンテで綺麗になんかいい状態にしてから走りたいって思ってやって、ね、帰ってきてちょっとドロドロとかってちょっと磨い、なんか俺よくたまにやっとね、お前がなんかやってる、うん、やってね、あんな風にちょっと軽く終わったら軽く洗車してからカバーかけてしまって、うん、からその洗車してる時になんかたまたま戻ってこられて、ね、朝会った人がで、ちょっとあどうもみたいな感じで、その時はさ何も言わなかったけどさ、うん、もう旗から見たら俺超なんかもう一日バイク磨いてた人なんだなみたいな思われてさ、っていう、うん、っていうお話がある。
それを今月入ってから、
うん、今月ぐらいであったさ、なんかこれちょっと面白いなってなって。
結構バイク乗ってる人と話してんだね。うちのさアパートさ、うん、2階、俺2階に住んでるんだけどさ、雨の日すごいもう無法地帯なんだよ。あの多分隣の人も向かいの人も全員バイク乗るのよ、
うん、
だからカッパが廊下にバッサバッサ置いてあるのよ。ホースとかなくて、俺あのドアの内側にかけるフックつけてるからさ、うん、俺だけ部屋の中で干しても困らないのよ、
うん、
他の人は多分部屋の中で干したら水滴って一回濡れるから、うん、外にめちゃくちゃバッサバッサ置いてあるんだけど、うん、汚ねえな2階と思いながら俺いつも入ってくんだけど、ある日入ってきたらバッサバッサ燃えてるカッパの中で、俺ドア鍵かけねえからさ、うん、ドア半分開いてんのよ、うん、すごい無法地帯で、ね、この階やっべえって
わかるわ、
俺のドア半分開いてんの、
あ、わかる、
中真っ暗うわこの階やべえなって
わかるわ。
それはね、洗濯機使って使うなって言われるから、
うん、
いや、ね、まあ、洗濯機も共同だけど、
うん、
1個だけその勝手に洗濯機置いて使ってる人がいいんだけど、
うん、
前俺新しくなったなと思って勝手に洗濯したら勝手に使うなって張り紙貼られたのね。
勝手につけていいの、まあ、
ダメだと思うよ。だから言ったら言ったらなんかなんとかいろいろ問題になるんだろうけど、
だってそれ水道代とかどうしよう、水道と
かだからみんなの共有引きでしょ、
やろ、
だから
やろ、
はないんだよ、
勝手に使うなって意味が分からんやろ、
そどうなん、
水道代俺 ら, 払俺らも払ってんだよみたいなのあるやん、
そうなんだ、だから逆にどうかなとは思うけど、
逆に勝手に置くな、誰かの置く、逆に勝手に置くなやろ、使うなじゃねえよ、勝手に置くな、
それアパートなどどういう話してるのか分かんないから保留して、うん、でまあで後日電話し、置いていいんだったら僕も置きますけどって電話してもいいけど、うん、まあまあそういう話だったりして、そういうこともあって結構殺伐としてるんだよね、うん、うちのアパート、
いやうちのアパートも殺伐してる、
殺伐してる、
バイクだってさ今自体誰も止めてないな、うん、だお前一台俺と GR とジェブルだけやけど、うん、たまに絶対お前 どっから来たくらいの、うん、もういっぱい止めてあるよ、
うちも、ね、結構村あるな、うん、ない時はないしある時はあるな、そうそう
そう、一番
うちはまあピクスが多いけど、
一番困るのはだからそのだから戻ってきた時、普段、
まあ
ね、俺が止めてるところに止めてある時かとか、そういう時はもうなんかいやちょっとなんかなって、
そうな 手前に止めたらその人出るかもしれない、ね、
そうそうそう、あで一回あったもんさ、
あそう
俺のなんか GGR のすぐ後ろに止めててさ出れねえじゃんと、
あそうい
やでも俺ムカついたからスクーターだったからハンドルロックはかかってなかったからそのまま移動させた
もん、まあねそれはもう戻ってきた時にあやっちゃったと思ってたらね、
うん、そうね
思ってんの、まあまあ、ね、そうかそれな
っていう無法地帯
の京都ってどうなんだろう、でもこの辺はあんまりなんか京都っぽい人っていなさそうだよね、
ここら辺は
だってみんな違うもんね、
地方から、
うん、まあどうだろうね、あのなんか伏見とかさ行ったら、まあ、あるんだろうね、京丹波とか行ったら京都らしい人いるんだろうね、なんか鹿の死体を朝5時に置かないとバキッと割る、
それならだね、
奈良っけ、
それならだよ、あ早起きは三文の得の話、それならだよそれ俺仕上げどうでもいいけどさ、その話に結構俺共感持ってさ、結構至極場の人に話してた、
うん、あそう
だ俺がその
エピソードも含めて、
ね、エピソードも含めて、うん、で俺結構その朝一番が多いからさ、
うん、
なんでその朝早いのよく頑張れますねっていう話を、うん、言われるから、うん、そういう時にそういう話を
する
サーモンなんて、一応それ俺結構使わせてもらってごめんけど
あそう
そういうことなんだよ、
ね、
別に俺はそのそういうことで早起きしてるんじゃない、早起きの三文とかそういうことさんで、
話ねだいぶずるいけどさ、うん、あれだなんかあのひろゆきさんからあの2ちゃんの
あ
が話した、ね、飛行機の、うん、なんか旅行とかで広々としたソファーに20万かけると、
うん、
それって別に背が高くて窮屈じゃない人だったらちょっとランク下げたら20万稼げるっていうだけなのになんで乗るんだろうって話したんだよ、
うん、
あ確かに俺だったら20万もらうなとは思うけど俺今さ通勤の間に通る電車が150円なのよ、
うん、
俺今それ頑張ってんのよ、行きは電車乗って帰りは歩いてるの、うん、それ150円稼いでるわけ、
あ
頑張って、
うん、
でもぶっちゃけあ150円だりだった150円だったらいいかって思う時もあるんだよ、でやっぱ20万円をそこで使うか使わないかって収入の差もあるよね、
うん、
年収1億とか2億の人だったら、
うん、
ちょっとでもそういう特に旅行だからさ、
うん、
ちょっとでもいい方がいいみたい
な
非現実を味わいたいのがあるから、おどうなんだろうと思って、そこはなんかお金の価値観というのか、なんかなんていうのかな、そこをそういう風に言うからそうだけど、それはちょっとどうなんだろうなっていう結構現実的なとこひろゆきさん持ってるけど、
うん、
そこに関してはあでもこれは俺論破できるんじゃない
か
って
俺論破できる、うん、まあそれ人それぞれだな本当に、収入とか時間の、うん、
時間とかなんていうのかな、そういう価値観というのか、ああそうか、まあ、別に悪いことではないんだけど無駄ではないなとは思う、
うん、まあそうだね、
まあ、それはなんていうのかな、サービスを、
うん、
自分をが満足するサービスを受けられるんであればそこにお金かける人がいたらね、それは需要と供給が成り立ってるんだからね、成立してるわけ
ですね。
そうか、
そんな俺はなんかどちらかといえばそういうのではないけど、例えばバイクで言うけど俺ちょっと安いのよりかバイクのパーツはいいものちょっと、
うん、
パーツとかその身につけるものとか、うん、グローブとかヘルメットはちょっといいものを、
ああそれは
これは親から言われとっちゃうけど、やっぱバイクに、なんか前も言ったやん、なんか、
ね、
バイクとかにはなんかその、
安全に金かけろじゃ
ない、安全には金、お金かけなさいって言われると思う、ね、絶対に。タイヤとかブレーキとか、そういうのね、ケチらないのって言われて、整備とかもケチらないの、その、
ね、
お金かけなさいって、そう命に関わるし、趣味だからこそ命関わってるから、そのお金かけなさいって言われとっちゃう、ね、中途半端だよ、ね、もう早くやめなさいって言われとっちゃう。
そう
だから俺それにすごいさ、なんか乗ってもない母親に言われてさ、乗って何が分かってんだよっていう母親にすごいなんかそういうの言われて、あーってきて、なんかそういうのにはちょっとお金かけたっていうね。
なんかでもさ、まあ俺前さ、なんかそのちょっとファッションに頑張るみたいな話してさ、うん、結局特にないんだけど、あのそのファッションのあれで、例えばさ、お前が結構あるのがあんまり半袖とかでバイク乗らないでほしいっていうのがあるじゃん。
まああんまりっていうか、まあ、乗るけどね、
あれを美学として乗ってる人がどうなのかっていうところ、
うん、え美学、
半袖でバイク乗っ、普通は長袖で乗ってるけど、うん、俺はあえて半袖に乗るぜ、 っていうファッションの美学と、
うん、
まあ、どっちかっていうとそのなんていうのかな、
安全面、
安全面もそうだけど、やっぱりライダーとしてきちっとした格好で、
うん、
ちゃんとした走りをすることこそがかっこいいみたいな、
うん、
いや、まあ、っていうタイプと、なんかそんな真面目にやってねえでライダーなんだからって言って半袖で乗る人とっていうので、まあ、どっちもまあ分かるは分かるんだけど、
そう
そこの境界線というのか、どうあるのが、だそのなんつうの違いって何なのかなみたいな、
うん、
嫌悪感を感じるファッションの美学ってのあるじゃん、
うん、難しいよな、
なんつうのか、いやいやいやみたいな、これはなんつうのかな、もうおせっかいとか趣味趣向とか抜きにして、うん、いや、やめた方がいいんじゃないっていうのはあるわけで、でも例えば半袖で乗るとかでも、半袖は俺あんまね、全面的にあんま良くはない、良くはないと思う、うん、
まあ良くはないね、
俺は正直妥協で半袖に乗ってる、
俺もそう、
なんか
もう
街乗りだからいいかとか、
ちょっとそこまでっての
そう、
そんな長袖でもしよう、うん、今日、ま、だって京都の夏からそんな
そう
カフェの来てられんもんね、本当にちょっと買い物でさ、
それはまあ逆に俺なんていうの、その分俺が運転に気をつけようっていう意識で交換してる、
そうそうそう、俺もそんな感じ、
そう、
その分俺はもう
一生懸命
すり抜けとかは今日はやめるとこ
ないから神様許してって許してそれそれ
今日すり抜けしないから今日ちょっとやめ、今日はちょっと許してあげて、俺に
てからちょっと神様許してっていう感じで半袖に乗るぐらいなのよ、うん、だからあえて半袖に乗るっていうのはちょっとないんだけど、なんていうのかな、例えばなんだろう、俺の言ってるファッションってバイクの安全面全く考慮してないの。
ああ、そう。
俺ロマンでしかない。
ロマンね。
なんつうの、その本当に 100% あ見てかっこいいなと思う人、
うん。
でもそれってどう思う？全く安全面関係ない服を着て乗る人。
うん、
ファッションとして長袖は長袖だけどみたいな。なんか
ペラペラ
そこじゃねえんじゃないのみたいな。
うん、
ああまあそうなのかな。で俺ああそうなのかなと思ってんだよ。例えば。防弾チョッキ着て走っちゃうとかさ、確かに怪我はしないとでもいやライダーの格好ってあるじゃんみたいな、
いやけどライダーの格好ファッションって人本当にバイクの種類とかによって、うん、もう人それぞれやしね、
って考えていって、お風呂さだからいっかって俺ちょっと今なってる、ちょっと今なってる、
おしゃだから
死ぬような速度出ないしなと思って、だったらそこに金を力を入れられるのがオフロードの逆に魅力なんじゃないかと、うん、え、なんかそういうスーパースポーツが乗ってる人がそういうファッションしてたら命知らずだなって思っちゃうけど、オフロードだったらなんかあ、なんかそこら辺の自由度効くなっていう、うん、
確かにあるな、
うん、あるよねそういうところが、
うん、なんかたまに見るの、確かにツーリング先だけどとか、うん、夏のツーリング先とかオフ車とかモータード系とかストリート系の SR 系とかの、
うん、
半袖っちゃうけど意外と足回り見たらがっつりしたブーツとか履いて、
まあね、
グローブはなんかすごいしっかりプロテクションついてるやつとかで、ヘルメットはフルフェイスだけど、まあ半袖なんかこれはね、なんか、
うん、
あなんかこれでも、うん、いいなみたいな、
総合的にありかな、
総合的に見たらでもなんか、ね、あ、こういうか、こういうところでいい格好してるんだなみたいな、いいよ、
スーパースポーツ乗ってる人だったら
ちょっとまあ
ガチガチだろうけど、まあ、その半袖でだけで死ぬんだぜってなるけど、
大根おろしだぜってなるけど、
まあ、そういうのだったらね、
うんうん、なんかなっちゃうんだよね、いやまあでも別にもう俺もいやまあいや、
あとはね、前回爆音でジェベルがすごいなんかすごい詰めてる人みたいな感じで書かれてたけど、
うん、
どうなんだろうな、これ俺だけだから、ジェベルってすごい中途半端なバイクだと思うんだよね俺、
まあそこがいいっていう人、
そうそう、だからあんなに真理を追いつけるバイライダータイプのバイクじゃないなって俺思うのよ、うん、どっちかっていうと何でもありなバイクだから、
う
ん、
そうだよね、マルチバイクだし、ね、
うん、どっちかっていうと真のライダーって感じじゃないんだよね、
うん、
邪道なんだよねジェベル、
ああそう、
俺の
確かに、うん、あのてかあの爆音のあれが極端だ、
極端はだし、あれだったらセロでいいじゃんってなった、
そうやな、
セロもう使ってするから言ってんのか、
うん、でも出してた、
変に大型バイク出したら大型バイクの魅力がそこで失われちゃうんじゃないけど、うん、違うところで使えてもっといい店ではあるだろうみたいな、あるから何の店場もないジェベル代用したのかもしんないけど、なんかね俺ジェベルってもっと邪道なイメージあるな、
あ
王道なのか分かんない、まあでもなんか あれだね、ライダーの王道が超邪道みたいな感じなのね、
う
ん、
そうそうそう、う
ん、ジメジメしてんだろうね多分、うん、ライダーの王道っていうのが ね、
王道ね、
まあ、かもしれないけど俺は結構そういうイメージがあって、だからだからこそ俺変な格好しても許される場合かなと思ってる。ジェベニストにぶっ殺されちゃうね、うん、この間ジェベニストっていうさあのバイクオフの、うん、あれがあるんだ
よ、ああ
マジがある
の、あの
ジェベニストっていうあんの
チームクラブチーム
みたいな
あるんだ、あ言っとったら数少ないじゃん。
結構いいんだよジェベリスト。
GGR はね結構有名なのがあるじゃん、ね、300キロオーバーなオーバーみたいな GGR のなんかその GGR って GGR のオーナークラブはすごいでっかいのがあるじゃんね。関西地区とかなんかいろいろでっかいのがあるけど GGR とはもちっちゃいだろうな。
なんだっけな、ジェベリストってバカにされたのがきっかけらしいんだよね。
あそうなの、
うん、でその人も最初ジュベリストだと思ったらしくて最初ジュベリストって言われたけどジェベリストだったと気づいて改名したっていう、だからちょっとおなかなかジュベリストだ
な、なかなかジュベリスト
だよっていうオーナーズクラブなんだけど、なんかねでもあんまなかなか参加する気がないから、うん、いや参加したらしたら楽しいというか俺基本的に休日が合わないからね、
そうやね、う
ん、だから参加したいしたくないんじゃなくて、あまあちょっと俺は難しいかなっていう意味で別に参加してはいないけど、うん、おなんかジェベリのオーナーズクラブがあるんだなと思うとやっぱり結構やっぱ人気のバイクというのか結構広く知られてるんだなってのはあったね、
まあ、小さな世界の中でね、
そうそう、まあ、バイクの世界に踏み込んだ人だったら、まあ、ある程度は知ってるなぐらいの、ね、うん、バイクかなっていう感じですよ。今36分かアニメかバイクかなんかあったらいいけど、なんかある
アニメね、
アニメね、
うん、
そうだな、最近は俺も読まないな、今度ね、でもね、ついに俺アナと雪の女王を見ようかなと。
あ、まだ見てなかったの？
見た、
もう一回見たこと
ある。あ、一回見てんの？
そうそう、いや、なんか前の職場で先輩なんか、うん、とあの絶頂の時にもう見って言われて、うん、見たわけ。あで、その時俺すごい久々にディズニーを見たわけよ、うん、でびっくりしたのがほとんどなんか歌だったんだよね、あミュージカルみたいな感じで、
そう、
俺ディズニーってこんなにミュージカルだったのかなと思ってて、ああ久々に見て、あほぼほぼ歌だったんだよね、
あそう、
だからそれにびっくりした、
あ
ミュージカルだったもん、
俺そんなイメージなかったな、あそうか、
ほぼ歌ってた、歌って
るディズニー、いやいや、まあ、まあでもそんなこともないよ、
うん、
多分あれそれがそのアナと雪の女王がそういう
どちらかといえば
テーマなだけだった、
そうそう、なんかもうミュージ歌う系が多くて、それにびっくりして、あこれすごいなって思った。で歌がいいんだよ、ストーリーはなんか歌って平凡っちゃね、ディズニーっぽいストーリーっちゃけど歌がいい、
あそうなんだ、
で歌がすごいいいから多分人気あんのかなって思って、
あそうなんだ、うん、あそうなんだ、いや俺はなんかね聞いた話だよ、聞いた話だと、うん、今まではなんか、まあ、敵が出てきて王子様が出てきて、うん敵が死んでっていう話なんだけど、うん、アナと雪の女王はエルサが言ったそっちサイドなのよ、
うん、
俺の聞いたイメージよ、でアナがそのエルサと仲直りする話みたいな、
う
ん、
そうそうそう、
っていう恋愛じゃなくって
兄弟愛
姉妹愛とかそういう家族愛とか友達のとの愛情みたいな、うん、愛っていうかその仲間意識とかそっち系だから人気があるみたいな、
あ
聞いたことがある、
うん、
だから見てみたいなと思って、そういうことごとの恋愛じゃないから、
うん、
か新しい方向でディズニーがやってるみたいな聞いて、うん、あそれ見てみたいなと思いながらも全然見に行けてない、あの借りれてないから僕は見てみようかなっていうのがあって、うん、なんでかっていうと俺そういう話だったら俺クレヨンしんちゃんの映画は俺大好きだからさ、
俺も大好き、
大人帝国、
俺も大人帝国大好き、
ちょっと熱い感じのがいいんだよ、
うん、
あれクレヨンしんちゃんはどうなの、あれさあのゴールデンにできるアニメじゃなかったらしいね、
あそうなの、う
ん、漫画とか下ネタばっかあった
し、まあ、まあそうだね、うん、
もっときっついのがいっぱいあったらしいんだよ、あそうなんだと思って、でもやっぱでもさ、うん、今俺こういう風に映画のクレヨンしんちゃん好きだって言うけど多分クレヨンしんちゃんの漫画から入ってる人の世代からしたらクレヨンしんちゃんの映画はクレヨンしんちゃんじゃないっていうのはね、
ああもっとあんな美学じゃ、
えそうそうそう、あれは映画用に
綺麗にしてんだよみたいな、
クレヨンしんちゃんの作者以外の人が作ったんだみたいなさ、
う
ん、
あの音楽とかがあって、あ、まあ、まあ、音楽とか
あそうかなっていうのはあるけど、うん、まあでもいいもんいいんだよとか、
うん、
逆にドラえもんが大嫌いだ、
あそうなの、
ドラえもんの映画のあのちょっと 綺麗事な感じが嫌いな
の。ジャイアンが綺麗、ジャイアンかっこよくなった
り。全員綺麗、なんか綺麗事なんだけど、なんかな、なんかその特にそこに教訓がないんだよね、あんまり。暑さがないんだよね。
まあ確か、そうかな。
だって結局ドラえもんの道具でみんな、まあまあ、なんとでもなるんでしょあれ。
なんとでもなるけど、
ね。なんとでもなるんだよあれ。
だから。
何もしなくてよくないじゃん。
映画でなんか一番のよくドラえもんあるあるっちゃうけど、一番の魅力でなんかいつもいじめてるジャイアンとかが、うん、ジャイアンとかスネ夫とかすごい協力して頑張って、なんか かっこよく
ない。あ、でもそこは違うのかもしれないけど、俺ジャイアンとスネ夫と伸びたの仲が悪いように見えないから
さ。まあまあそうやね。でも結構ね、
別にそりゃそうでしょみたいな、う
ん、でも結構映画以外だね、割とね、本当なんか結構ひどいいじめの時あるもんね。
ひどいいじめ、まあひどいいじめは
本当懲らしめてやろうぐらいの感じはあるもんね。
でも絶対だって結局伸びたら懲らしめてるじゃん、うん、懲らしめてる。ジャイアンもスネ夫も、うん、痛い目に合わせてるし。
なのに映画ではなんか割と心の友になるんだよね。だ
そりゃそうでしょみたいな、うん、そりゃそんなもんでしょみたいなのがあって、うん、それ以外に見せ物があるとしたら、そのなんていうのかな、赤が絶対に悪じゃん。
あれってダイヤモンド赤な。
そう、でもクレヨンしんちゃんの特に大人帝
国、あとあれは、
あれはあの人がすごいなんかそういうこじれてたじゃん、
うん、
こじれててなんか自分の夢があってそれを叶えようとしてめっちゃ頑張ってるけど、まあ、しんちゃん側の人間からしたらこっちのそういう時代の変化っていうのが、まあ、大事なもんなんだと、うん、そういう時代の変化があるからこそ懐かしさっていうのがあるんだみたいな、うんね、熱いこと言って、熱いものだからすごいこっちもお互いの気持ちが分かる
けど、ね、
あっちはなんか悪を正義が上から下にだから、う、ね、もうなんかしかもドラえもんの道具だからさらに俺は
あ、なるほど、
ね、お前らじゃなくてもいいんじゃねえよって思っちゃう。
クレヨンしんちゃんと比べちゃうからだよ。
比べちゃうからだよ。すごいなんかそれがなんか納得がないんだよね、うん、どっちかっていうとそのドラえもんの道具を使う人の方が俺悪役に見えてきちゃう
んだよ、ね、あ、そうだね。
だって卑怯じゃん。たまにはいいもん使って、
たまにはなんかドラえもんの道具を使わないなんか映画をでもやってほしい
よ、ね、使うなよっていう。逆に全部奪われて使うのをこっちの工夫でなんとかするみたいな。
だからドラえもんの力を借りて、なんか俺たちだけの、
そうそう、ドラえもんがなんかそっち側に行っちゃうみたいな、
行っちゃうみたいな、なんか囚われちゃうみたいな。それ
だったらもうみんな協力してやる価値あると思うけど、別に伸びた一人でいいじゃんってなっちゃうんだよ、
う
ん、俺
そうね、う
ん、そうっていうのであんまり俺は好きじゃないんだよな、うん、ドラえもんは、
うん、ドラえもんは
でもね、大人帝国グッときたけど泣いてなくって、
俺はきつまあグッときて
る。2回俺泣いた映画があるの。
うん、なん。
リロ&スティッチ。
え？
リロ&スティッチか。
リロ&スティッチ。なんだっけそれ。
あ、知らない？
リロ&スティ
ッチ。青い怪物で、あのなんか変な言葉で喋る。あれどれぐらい？十何年前の映画？ディズニーだな。
え、あ、何やったっけ？
ディズニー。
何やったっけ？ディズニーの。
スティッチっていう、
あ、あのグレムリン、
グレムリンみたいな、
そうそうそう、あの青いなんかコアラみたいなやつだろ。
あ、そうそう、
あれ
コアラみたいな、
あ、はいはい、
すごいぴったり、その青いコアラ、
うん、
あれの話で、うん、スティッチがなんかある科学者なんだけど、うん、発明品なのね。
あ、そうなんだ。
あのなんていうのかな、ああいうの、まあそれモンスターを開発したわけよ、
うんうん、
自称悪の科学者が、
あ、
でそいつが逃げ出したのよ。で地球に来るって話なので、うん、でそいつ言ったら別に悪い心があるわけじゃなくって、うん、ただ赤ん坊なだけなの。
あ、そうなんだ。
だから自分勝手に暴れ回るんだけど、うん、リロと出会ってなんかそのまあそういういろいろ学んでいくわけよそいつが、うん、で科学者が捕獲しに地球にやってきて最後捕獲するんだけど、
うん、
で最後別れる時に、
うん、
なんていうのかな、めちゃくちゃわがままだったそいつが最後にリロとお別れをしたいからちょっとなんか待ってっていう、その連れ帰るの待ってっていうシーンがあるんだけど、うん、その時に俺が一回もう涙が出たの、初めて映画で、
映画で
グッと来てるの。まあ何回かあるんだけど、うんうん、涙が実際に出たことなく
て、あ、なるほど、
うわーっと思って、
うん、
あ、こういう感じなんだと思って映画で泣くっていうのは。でもう一個がこれね、これちょっとねうまく説明できないの、これなんかもう俺も未だに何がその涙が出ると出ないのグッとくるの仕組みが分かんないから、うん、未だにちょっと謎なんだけど、なんであれで泣いたのかみたいな、多分その時の心情もあったんだろうね、うん、その友情みたいな、
うん、
もう一個アイアンジャイアントって映画知ってる？これね多分ね超古い、うちの母親が持ってた映画のビデオだ、ビデオだからしかも、
うん、アイアンジャイアント、
アイアンジャイアントっていうのがあって、うん、それは、なんか降ってくるの、ロボットが降ってくるの、
あ、はい、
それが謎のロボットなのよ、うん、よくわかんないロボットがアメリカのどっかの都市に降ってきて、うん、男がそれ見つけんだよ。でそしたらそれがアイアンジャイアントっていう、まあ、ロボットなんだけど、うん、でそのロボットをだましだまし一緒に暮らしていくっていう映画なんだけど、うん、当然見つかったら大人が大騒ぎするからね、うん、子供の間に見つかる。で一人だけその子供の全てを知ってる、まあ、森かなんかに住んでるそういう人が一人、いわゆるそういう人が一人いて、そいつと一緒に
大人が、ね、
やっていくんだけど、なんかちょっと警察みたいに見つかって、うん、そのロボットを処分しろみたいになるんだよ、うん、でまあどうするって話になって、最後まあそのロボットと一緒に逃げ回るんだけど、街のど真ん中でそいつが警察に包囲されるんだよ、
うん、
でその警察ももう完全に頭おかしくなってて、もうそいつを仕留めるために何しても買わないってことで街に核爆弾ぶっ放すのよロボットを殺すために自分の目的のためにそこまですんのかっていう醜い人間を描いた後で、そのロボットが何したかっていうと、自分に照準があってるの分かってるから、うん、宇宙に飛んでって自爆するの、うん、核爆弾と一緒に自爆して散るっていう映画、うん、もうそれで俺涙出ちゃって、人間のその醜さを描いた後、だからそれが正義として成り立ってるわけじゃん人間の社会って、うん、それをもうなんか誰からも全て敵と見なされてる、街からもちょっとなんであんなロボットここにいんのって警察やっつけてみたいな感じなのに、そのみんなを守るために自己犠牲で核爆弾と一緒に散るっていうのが俺はもうやばくって、それで一回泣いた、俺それで泣いたことあって、
あ、なんか俺それも泣きそうな気がする。俺がね、俺基本的に映画で絶対泣かない泣かない映画系は、まず人間同士のまあ恋愛と人間同士のそういう
味方を守るとかね、
人間同士のまあまず恋愛は絶対泣かない、ね、あと家族愛も俺泣かんたい絶対、うん、兄弟愛も絶対ない、人間同士は絶対泣く俺は俺が泣くのは動物愛とか、だからそういう感じですよ、その分かち合えない同士がのこじり合いで多分、う
ん、いや、しかも全員敵なのにその敵かばって死ぬんだよ、
うん、
俺そのなんか強さというか、うわかっこいいっていうのもあるんだけど、うん、もうひたすら感動だよね、もう動かされたよね感情を。
俺もそっち系で、うん、泣くとすれば俺そういう動物愛系、俺もなんか動物愛系で泣いたんだよな、なんかで、
あれ買おっかな DVD 自分で、
でそれ相当古い映画だよ、
相当古いと思う、絵も相当古い、
調べてみようか、
アイアンジャイアント、
俺それ知らない、なんかそれ聞いたら確かに俺もなんかスティッチはさ逆になんかもうみんな知ってるからさ多分もう泣かないと思うんだよ。
ああなるほどなるほど、
分かる、
なるほどなるほど、
スティッチはなんかもう
ちゃんと映画が出たちょっとぐらいで見なきゃ泣けないと、
うん、そうそう、もう今じゃなく普通になんかそれポスターでポンポンポンってグッズもあるやん多分泣かないと思うんだよ。そのアイアンジャイアントは普通の人も知らないんだろうな、
知らないで多分ね、なかなかおしゃれだね映画の紹介ね。ちょっとアニメの紹介、あ、一発で出てくるやん、ブラッドバード知らねえ、ワーナーブラザーズだって、あ、これこれ、
あ、これ実写じゃ、アニメの、
アニメ、
あ、ディズニー、
アニメ、アニメ、アニメ、アニメ、あ、そう、これこれ、
あ、これ、あ、結構でかかった、思った以上にでかかった、
思った以上にでかい、うん、これよく隠してたなってぐらい、
うん、そうそう、思ったよりでかかったなんかもうちょっとなんか普通のまあ3メーターぐらいのなんか人間のちょっと大きいサイズぐらいかな、思ったより
超でかい、
超でかかった本当に
ジャイアントだった
これは思った以上にでかかった、
うん、もうよかった見てくださいって感じだよね、うん、
ディズニー、
違う違う、だってこれあれワーナーブラザーズだった、
あ、ワーナー
ブラ
ザーズ、へ
え、そうそう、エンディングでもいいけど、エンディングはThank you.
目でなんだけどさ、
なんだよ、
うん、いやなんかその最近さ思うことがあったけど、
お
仕事の事情でさ、うん、もう休みの日にさもうゲームすらやってないんだよね。ちょっと、うん、やっぱさ家ちょっと仕事早く終わらせてさ、なんかゲームモンスターハンターみたいなのやってさ、お前なんかゲームしてるって聞いたけどさ、ゲームでもやってさなんか寝たいんだけどさ、それするもう家帰ってさもうシャワー浴びて、うん、もう寝るっていう、で起きたらもうすぐ仕事っていう生活続いてるからさ、でゲームもできてないしなんか本も読めてないなと思ってさ、ふっと思ったのがさ、俺これ高校生ぐらいの頃かな、高校生ぐらいの頃でなんかここの先生がまあ結構若いっていうかまあ26歳ぐらいのかな、
うん、
先生でさ、担任ではないっちゃけど高校の教師で、うん、なんか僕ゲーム好きなんで、ゲーム好きでっていう話をしてて、結構ゲームの話を授業中ちょこちょこしてて、でもなんか大人になるとなんか大学卒業して23、4ぐらいになってくると本当にしなくなるんだよ、
うん、
で大人になったら本当ゲームとかできないよみたいなっていう話をしてたんだよ。でその時にいや絶対俺やるから、その時すごいモンスターハンターとか俺やってた時期だから、高校生でモンハンとかやってて絶対1日2時間ぐらいゲームしてた日だったらなわけねえだろと思っとったわけよ、絶対やるだろって、俺絶対やってる自信あるもんと思っとったよ。いや多分あの先生はそんなゲーム実は好きじゃないから、本当に好きな人やったら絶対やってるから、うん、家帰って仕事が忙しくてもって思ってたんだけど、俺もその先生になっちゃってるんだよ。
なっちゃったね。いや2時間はね多いよ、
うん、そう
ゲームは1日おきに1時間
で、うん、でもモンスターハンターとかやりだしたらねあれね結構2時間以上やっちゃうんだよ。
モンスターハンターって1時間で終わんないもん、
うん、
あれはねダメだよ、あれ途中セーブできないんだもん、
うん、
そう
だってその1体のモンスター倒すのに下手すらなんか45分ぐらいかかっちゃうもんね、30分以上かかっちゃう時あるもん、ね、
でも高校の時に思ってたことっつって1個あったのが、うん、例えばサッカー部の人が大学になってフットサルやってたって言ったら、うん、ああってなってた、
ああって
ああみたいな、
ああ
なってたけど、俺も以前野球部で今何もやってないからさ、
うん、
でも別にもうなんかもうこんなもんかっていうのはあるね。
あ
それまではなんかそのいや通すというのかさ、
なんかあった、
ね、なんていうのかな、やらないんだったらやらないでやめると、だからちょっと未練残ってフットサルっていうのはダサいなと思ってたけど違うなとも思ってて、だしあとよくさこれ高校によってあるんだけど野球部と野球同好会があるところがあるんだよ。
高校で？
うん。
高校で？
うん。野球部っていうのはガチガチの野球のところ、
うん
ね、で、じゃあ軟式野球部みたいな感じよ、
うん、
で軟式野球部ガチやってるとこあるからさ、それは別にバカにしてるわけじゃないんだけど、その公式野球部と軟式野球部で、軟式野球部はどっちかというと楽しいところですよみたいなので、うん、そういうの結構否定派だったのよ。
ああ
いやいや、だったらやんだよみたいな、
うん、楽しい、
そうなんか、うん、
なんかガチガチのテニスサークルと大学の
軟式
と、なんかちょっとなんか大学のテニスサークル
で行ったらコートに立ってる時の居酒屋の時間動画
が多いだろうみたいな、そうそうそう
そうそうそうそうじゃなくてやれよみたいなあったんだけど、なんか楽しみ方として、あ、まあそういう楽しみ方もありかなとは思うよ。でももしそのサークルがあったとして、俺は多分そのサークルは軽蔑すると思うよ。だってさっき言ったそういう感じじゃん、
うん、
いやコートで楽しむのはいいよ。
ああ
コートで和気あいあいとは俺も分かるようになってきたんだけど、うん、なんか名前だけで実際じゃあ何してるのっつって、まあまあ部室で麻雀やってますとか、いやそれはちょっと違うよ、いま、うん、だに違うよ、
うん、
でもまあなんかなんつうのかな、みんなでなんつうのかな、お互いを切磋琢磨して、もう朝も夜も練習練習で、もう辛くて泣くぐらい練習っていうのとちょっと違った、ただ単純にこの競技を楽しみましょうっていう部活あっても、あ、まあそれはありかなとは思ってきた、
うん、
あゲームもなんかそういう感じになってきたよね、
うん、
前はだからいやそこで忙しくてもやるのが本物のゲーム好きだろうと思ってたけど、いやまあまあそうじゃないなみたいな、あるかもね、
うん、はい、
はい、
そう今俺思い出したっちゃけどさ、すごい繰り戻し、俺が映画なんかそういうあれで泣いた唯一の作品っていうのが今思い出しちゃった、 俺高校の頃だったね、高校1年生ぐらいの頃っちゃけど、うん、俺の前の、こうやってた高校のその卒業生のまあある なんか作品っていうのが、授業での作品みたいなのがあって、まあ一つのパス、絵本みたいな、
うん、
絵本調のなんかをなんか映像でアニメ化して、なんかどんどんピラピラってめくっていく、まあ、そういうアニメーションみたいなのもなんか授業で、まあ、いわゆる卒業制作みたいなので作ってて、それをなんかで、まあ、パソコン学校の開いてて、でなんか卒業作の過去の卒業生の作品みたいなのであって、その作品で俺泣いたんだよ。
おすげえ。
なんかパソコン室で、
それすげえ、
今思い出した、
それすげえな。
でその内容がね、うんうん、もういわゆる子供の絵本なんだよ、いわゆる。それで泣いたんだよね俺。で内容がさ、うん、まあ主人公は一匹の森に一匹で住んでるリスなんだよ、
ね、リスが主人公ね。
リスが主人公で、でなんか四季を迎えて、うん、なんか、まあ、家に普通の木の家に住んでて、
はい、
食べ物を蓄えて、で冬になるわけよ、うん、雪が積もってさ、うん、である日雪が積もったから雪だるまを作ろうとして、雪だるまを一人で作ってて、うん、なんか雪だるまができるわけよ、うん、なんか寂しいからなんかいろいろつけるわけよ、なんかマフラーつけたりとかで、なんかいろいろ帽子なんかいろいろつけたりするわけよ寂しいから。でなんかあなんかやっぱり寂しいなって言ってるうちに、うん、ガッチガチのなんかもう帽子とか全部いろいろきれいおしゃれさせたりとかさ、すごいなんか雪だるまになっちゃうんだよ、
うん、大体分かったけど
分かったよ。で、ある日
泣くかもしれないね俺も。
で、ある日、うん、すごいなんかもう吹雪みたいな雪が、うん、吹雪みたいなのが来て、うん、で、なんかあ服とかがすごい飛ばされるわけよ、うん、でもなんかその子はあかわいそうと思っての服とか着せて、うん、なんとかで、すごいある期間 なかなかの期間その雪だるまをすごい 守り続けるわけよ、うんで、ある日朝起きたら、
まあ、
雪だるまは
だろう、ね、
溶けてたんだよ。溶けてたんだよ。
そう
で、そしたらその服だけがそのパサパサってなって残るやん。で、朝起きたらすごいもう悲しいわけ。雪だるまの服だけが残ってるって。でさ、こうやって雪を回収していくやん。そしたらさ、地面のところにさ、ありがとうって書いてあるわけよ。俺それで泣いたんだよね。
あ、それいいね。
俺それ、
それはいい、
ね。俺それでね、すごいなんかもう、なんか高校1年生の時だめっちゃグッときてさ。
え、それ生徒の作品だ。
生徒の作品。
すごいね、その人。
いやでも絵はね、多少はさ、その、わかるやん。
ああ。
そんな、わかるやん。そういうアニメーションは、そんな、お世辞にも切れた学生の高校3年生の精一杯の作品たちが、内容はもう高校3年生どころじゃないって俺思ったと思う。高一の俺を泣かしたっ
ちゃう。よくあるその若い人のセンスってやつだね。
もうさ、俺それで泣いたわけよ。これ泣くよね。
これは泣くね。いや、
純粋なさ、あの心が、うん、純粋なその、あの、わかるやろ。
あれは面白い。ありがとうがいいね。
うん。
すごいうまく織り交ぜたね、そのファンタジーな感じ、
うん、そう意思はないのにさ、
だってさ、そうそう、
で、まあ、リスもさ、なんかそんな意思も分かってる、かわいそうからっていう、そういうなんか純粋な心でなんか守ってあげて、うん、でも朝起きたらなんかそので最後その服だけがなんか残ってて、
演出もいい、ね、
そうバサッてなんかその、うん、かけてたあれがなんかもうビシャッてなんかなってて、それをさ、もうなんか涙ながらこれに戻してたらなんか最後に
もう届けさせて、
俺それでもうめっちゃ泣いてしまったの、思いと今でも。
友達もいたの。
いやー、なんかその時どういう状況だったか
分からなかった。
うん、なんか放課後くらいになんかもうなんかパソコン室でなんか授業で終わる、授業でできなかったやつをなんかやって、暇つぶしながら、ね、見てたけど、そしたらなんか放課後ね泣いちゃってさ、
そうそう、すごいもん入ってたね、パソコンの中に。
それが唯一その映画っていうか作品で泣いた。でもさ、人の心を動かすってこういうものなんだよ。
そうだね。ああ、そういう純粋な気持ちはそうかもしれない、
ね。俺そういうのが弱いんだよな。分かるよ。そういうのが弱いと思って。はい。今ちょっと急に。
今回は好きでした。ではなんと、ということで。
そういうなんか動物なんかそういうね、
なんつうの、まあまあさっきも言ったけど社会的な現象じゃなくて、それをこうスピリチュアル、もうナチュラルな人間の本当にそこのピュアな心を描き出した映画みたいなのを一個見てほしい
ね。そうね、
課題だ課題。
何言うの、お前ら課題やれって話だね。お前ら課題だ
ね。最近更新も遅いし、
ね、遅いしね、はい、
まあでもこんな感じでしましょうと、うん、これぐらいしておきましょう。
あ、はい、お疲れ様です。